皆さんが多分よくご存知のあのエッセイストの神津環奈さんがある雑誌に、多分この方は東洋英和の出身だと思うのですが、学生時代の思い出を書いていらっしゃいました。中学生の頃 YWCA の活動で老人ホームなどをたびたび訪ねて、そして歌を歌ったり話し相手になったりするっていう、そういう奉仕活動を続けていたんですね。そして大概の年寄りはとても喜んで、中には涙を流してくださる方もおられた。ところがある時、いつものように合唱しに行って、お年寄りが集会室に集まっている時に、一人のお年寄りが車椅子を押している職員にこういうふうに言っているのが聞こえたんだそうです。歌をありがたく聴いてやるのも疲れるね。あの子たちはそれで満足なんだろうけどね。こっちはつまらない話まで付き合わなければならないから参っちゃうよ。そして彼女は大変大きなショックを受けるんです。キリスト教教育の中でですね、ボランティアや奉仕活動がとても大事だっていうことを教えられて、そして一生懸命それをしていて、そして自分たちは本当に善意の押し付けなどではなくて真心からやってるんだというふうな自負を持っていた。でもそのお年寄りの一言は大変ショックだったんですね。そして学校帰ってからみんなでミーティングをしたときに、彼女はそのことが忘れなくて、思い切ってそういうことをクラスで発表しました。こういうふうに言った人がいるんだけども、そうするとみんなも大ショックで言葉を失って狼狽したんですが、それでまたいろんなことをみんなが言い出した。人はそれぞれよ、歌とか子供とか嫌いな人だっているだろうしさ、つまりみんなが喜ぶとは限らないというのは、そういう人もいるんだとか、中にはそういう人ほっとけばいいんじゃないっていう人もいたんですが、その時に顧問の先生がこういうふうに言ったのが忘れられなかったっていうんですね。確かに人はそれぞれだと思う。でもね、もしかしたら私たちの中に押し付けや自己満足があったのかもしれない。それがこのお年寄りに感じられたのでしょう。いいチャンス。もう一度自分たちの気持ちを点検して、どこかにおごりがないか調べましょう。この先生の一言でですね、みんな投げやりになりそうになった気持ちをもう一遍引き締めて、そうかっていうで、また新たに出発したっていう、そしてみんなで反省の方向に持っていったということを書いておられます。今日は平和誠実なんですけれども、私たち人間というのはどうしても一方的になりがちです。いいことをしてあげるっていう時には自分はいいことをしてる、自分は愛してるっていうふうに思い込む。そしていつの間にか結果を相手のせいにしてしまう。素直じゃない人もいるからねみたいな受け止め方をして、自分のことをあまり考えないという、そういう傾向があるわけですが、これは平和を作り上げていくっていうためにもなくてはならない条件、自分に対する謙遜さ、本当に自分は愛しているのだろうか、自分の愛し方はこれでいいのだろうかっていう問いかけが必要なのではないかというふうに思うのですね。今日の手術の主題が家族ということで、選ばれている箇所がエフェソの信徒への手紙5章21節からです。この箇所はかつては結婚式で必ず読まれていた聖書の箇所です。この聖書のことを聞いて結婚式を挙げられた方も多いと思います。私もそうだった。ところが最近ではこの聖書の箇所が大変問題になっています。 私ももう15年ぐらい前だと思うんですけども、何の気なしにこの聖書の言葉を使って結婚式の式辞をしたら、その後の披露宴である看護婦さんが、先ほど神父さんは妻にキリストに従うように従いって言いましたが、それは一方的だと思いますというふうなスピーチされて、私はカチンときた。でも言われてみればそうだなっていうふうにこの頃思うようになりました。じゃあ聖書はこういうふうに教えてるのにどうなのかっていう、これをどう受け止めたらいいのかっていうことなのですが、私は最近、聖書は神の言葉です、それはその通りなんですが、それが教えの書とかお手本という意味ではなくて、人の書いた神の言葉だから、聖書を読むことによって私たちは何を読み取るかというと、それを書いた人の信仰を読み取る、それが聖書を神の言葉として読むということだというふうに受け止めています。信仰を受け止めなければ聖書は聖書でなくなると思います。ですから、このエフェソの信徒への手紙の、これはパウロと唱えている人の意見ですが、客観的にこれを受け止めてみると、当時のローマ時代ですね、ローマが支配している時代の家庭っていうのは、あるいは家族っていうのは、断然一家の家長が権威を持っていて、しかも奴隷制度がくっついてましたから、管理の責任はとても大きかった。だから、それに対して、むしろ夫にですよ、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいというふうに進めているっていうことは、すごいことかなというふうに思います。特にこの箇所の私たちにとってのとても大事な意義は、家族あるいは家庭というのは教会なのだということを示している。家族も一つの小さな単位の教会として受け止めろ。で、教会はキリストの体です。で、教会の頭はキリストです。21節にキリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。つまりこの恐れっていうのは、私はこうこうできてますっていうふうに言い切れることではなくて、私よりもはるかに全てのことを知っておられる方の前に出た時に、恐れというのは私はこれでいいんでしょうかっていう心の中の問いかけを持って互いに愛し合うっていう、これは画期的な主張だったと、その当時においてですね。家族とか家庭というのはキリストの体ですよっていうふうに教えた。その信仰を私たちはしっかり受け止める必要があるだろうというふうに思うのです。ですから、互いにキリストに対する恐れを持って愛し合う。夫に対して、妻に対して、子供に対して。それは常にこれでいいのでしょうかという問いかけをいつも感じながらしていくっていうことになるのではないでしょうか。こういうキリストのようにっていうことについてですね、上智大学の神学部の教授である神父さんですね、ホアン・マシアっていうスペイン人の神父さんが、ある対談の中でですね、こういうふうなことを言ってんです。インタビュアーが、イエス・キリストのような愛、人のために死ねるような愛を求められてもとても自信がないし、アガペを解かれても私にはエロスも抜きがたくあります。アガペ、神の愛、エロス、人の愛ですね。そしたら、そのことをある神父さんに告白したら、その神父さんがエロスを含めた愛でもいいのですと言われて、非常に気楽になりましたという、 その言葉を受けてマシア神父はイエスがおっしゃった私が愛したように愛せっていう言葉をよく誤解しますね。このようにっていうのは決して自分の通りにということではないのです。私は神の息吹の力でもってあなた方を愛した。そのようにあなた方の中にも私の息吹を置きます。もしあなた方が本当に人を愛せるようになったとしたら、それはその息吹の力のおかげなのです、ということで、これは励ましの言葉なんですよと。そうですね、このキリストのようにはピタッとタイミングといい全てあって愛するっていうのはとてもできないっていうふうに思い、そしてそれでそれは無理ってこうそっぽ向きがちになるのですが、そうじゃないよと。お前たちのところに私が愛を残してる。その愛はお前たちの中にとどまってるぞ。それがキリストの体としての家族っていうんですね。そこにキリストがいつも生きてなきゃいけない。キリストが私たちの家族の一人一人を本当に愛してる。そしていつもご覧になってる。そのことを抜きにして私たちがすぐに直接的にじゃあどう対応したらいいんだろうっていうふうに考えてしまうから行き詰まる。ですからそこにキリストがおられて、そして一人一人私を愛してくださってるように家族の一人一人も同じように愛していてくださる、その息吹があるのだと信じることこそ信仰者の特権です。信仰を持ってない人はそのことを信じられないです。だけど私たちはそのことをしっかり信じて受け止めて立つっていうところ、それがキリストのようにということにつながるのではないでしょうか。このマシア神父がですね、外国ですがこんな例がありました。信徒の家庭で16歳の女の子が1歳年下の弟と関係して妊娠し、おろすかおろさないか迷いに迷い、母親もどうしたらいいかわからず相談に見えます。こんな時本当に共に悩むしかできません。苦しいです。どう答えてあげていいかわからないっていうわけですね。しかも怒ってしまったことに対して、そうするとともすれば親の方はもう狼狽してしまう、困ったことになったっていうふうにですね。だけどそれは今度は当人も大変同じ大きな当惑を持ってる。それをもう何か叱りつけるようなことばっかりを言っていても当人が立ち上がることはできないわけですね。そうするとマシア神父はこういうふうに続けているんですね。言えるのは神様は今あなたがどれほど悩んでいるかご存知です。そして神様はあなたを信頼しておられると。結論を出すにあたっては言われたからではなく、つまり誰かに相談に行ってでそう言われたからそれがいいっていうふうにしてその受け売りですやってしまうっていうのではなくて、心の底から神の救いを求めるしかありません。やっぱり自分たちに起こっていることは自分たちにしか解決できない。そしてそこに神様が共におられるっていうことですね。そのことをしっかり受け止めている。最高の物差しはキリストのようにその人に接すること、これしかない。大変ですよ。解決が見つかるような問題は多分大した問題ではないんです。ほとんどの問題には解決がないかもしれません。共に悩み苦しむしかないというようなケースは限られた経験としてしか知りませんが、その時の私の役割は共に歩み、仮に解決したように見えても苦しみが残る、その人のその歩みをその後も共に 歩み続けることしかないですね。これがキリストのようです。キリストは私たちがどういうふうになったとしても、どうしたとしても罪を負いながら共に歩んでいてくださる。信じてない人とも共に歩んでいてくださる。だから私たちはそこで一緒に悩んでいこう。困ったもんだな、だから相手が何とかなるのを待つしかないなっていうふうな投げやりな姿勢ではなくて、キリストが悩んでおられる。だから私も悩む、それしかない。そしてそのことを祈り続けているということにおいて道が開けて、そうすると確かに主がこの家を顧みていてくださり、共にいてくださるんだという確信を持つことができるかもしれない。単なる方法で解決できるのではなくて、信仰を持って接していくということ、それが信仰者にとっての唯一の救いの道ではないでしょうか。解決ができたということを喜ぼうとするのではなくて、あるいは神様はまだお前はそこで悩み方が足りない、私がこんなに悩んでるの分かってるかっていうふうにもおっしゃってるかもしれない。だからそれを一人で自意識過剰にですねいうふうなことで投げやりにならないで、共にになっていこう。困った問題を持っていたらなおさら同じように悩んでいこうっていう姿勢を持つ、それが教会としての家族ではないでしょうか。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは家族の中において互いが十分理解し合い、もう分かりきっていると思い込みがちです。しかしデリケートな心の動きをいちいち全部を正しく受け止めていることはできないはずです。しかし家庭の主でもいてくださるキリストは、一人一人の悩みをしっかりと受け止めておられ、共にいて、そして十字架で悩んでいてくださいます。私たちの希望のもといはこのキリストにあります。どうか簡単に切り捨ててしまうのではなくて、その悩みを互いが悩み合い、それを受け止め合って進んでいくことができますように、常にキリストがこの家にとどまっていてくださるということを信じる信仰にいつも戻ることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。